自分ならどうするか考えながら見ていました。東芝ブレイブルーパス東京プロップ木村瀬奈。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。本日のゲスト、リーグワン NEC グリーンロケッツ統括でプレーをして今シーズン限りで現役を退くことになりました元日本代表の細田義也さんです。この後登場していただきます。まずはこの1ヶ月、リーグワンのプレーオフトーナメント決勝、5月26日国立競技場で行われました。東芝ブレイブルーパス東京が24対20で埼玉パナソニックワイルドナイツに勝ちました。劇的でしたね。いろんな意味で最後劇的なトライがキャンセルされて、その後もう一つこう劇的な場面があったと思います。ブレイブルーパストップリーグ時代を含めて14シーズンぶりの、リーグ制覇です。リーグワンの年間表彰式、その翌日5月27日都内のホテルで開かれました。ブレイブルーパス東京の、10番リッチー・モウンガが MVP を受賞しました。新人賞は東京サントリーサンゴリアスのやはり同じポジション高本幹也です。6月22日に国立競技場で行われる、イングランドとジャパンのテストマッチ、その日本代表が発表されました。リーチマイケル、松田力也など35人が選ばれています。こう若い選手を散りばめて、最初のメッセージでしょうね、これエディ・ジョーンズさんだと思います。それより前、5月27日女子のアジア選手権が香港で行われました。日本のさくら15カザフスタンに64対0と快勝、優勝しています。来年のワールドカップイングランド大会への出場権を獲得しました。その女子ラグビー、クワイ・アノさん、ワールドラグビーによりパリオリンピックのマッチオフィシャル、レフリー団ですね、に選ばれました。クワイレフリーは元女子日本代表で2016年のリオデジャネイロオリンピックに出場しています。選手とこうレフリーオフィシャルの、両方でオリンピックに参加するのはラグビーでは初めてとなります。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りします。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストはリーグワン NEC グリーンロケッツ統括でプレーをして、今シーズン、この間現役を引退した元日本代表の細田義也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずちょっと経歴を私の方からざっとこう話して、あとその経歴に基づいて後でまたいろんな話を聞いていきます。1987年8月5日、長野県の飯田市の出身です。小学2年で上里ラグビースクールに入って、ラグビーを始めます。中学ではこれ陸上部。この時に100メートル走、11秒8という、速い。その頃背高かったんですか？
そうですね。88とか。
あ、もう。はい、で、ラグビーと並行してこうやってたんですね。はいはい、で、飯田高校。便宜的にラグビー部って言いますけど、飯田高校は伝統的にラグビー班って言うんですね。はい、ラグビー班で、3年の時キャプテン。で、花園の予選は準決勝で長野高校に、確か。
そうですね
苦い思い出、はい、これも後で聞きますね、はい、つまり花園には行けなかった
そうですね、
はい、まあその後日本大学に進むんですけども実は1年受験浪人をしている、はい、つまりこういわゆる声がかかってラグビー部に行くんではなくてあくまでも一般の学生として予備校に通って文理学部に合格をして入部をすると。で、まあ、そこでの、まあ、なんていうかな、活躍が認められて、当時の NEC グリーンロケッツから、まあ、声がかかって、当時のトップリーグに、まあ、加わるということですね。で、忘れちゃいけない、2016年のあの、スーパーラグビーのサンウルブズ、あのメンバーとして、まあ、13試合に出場している。あのチーム、やっぱサンウルブズって今でもこう、ファンの人によく、あれは良かったですね、ってこう言われる。学校とか会社関係なく本当に応援ができるチームだったと。その一番先陣を切った人の一人です。そして日本代表ジャパン、2016年カナダ戦、2017年今度は韓国戦、キャップを2つ、はい。ここにも物語があるんで後で聞きます、はいはい。で、それと同時にまあ、その前ですね、2014年に7人制のセブンズのジャパンにも選ばれて、トゥイッケナム、あのロンドンのトゥイッケナムでも試合をしたことがあるということです。こういう経歴なんですけれども、はい、で、あの NEC ではいわゆる社員の選手ですよね。
はい、
これがなんかこうもう親近感湧きますね。あの普通に浪人して大学に入って社員の選手がジャパン、
はい、
そして36歳のこの間までもう一戦最後の試合あの入れ替え戦の最終戦ですけれども、はい、5月25日ですよね。フル出場してますね。背番号6で。しかも、前半なんか流血血だるまになって。
そう。最後の最後に。
それ最後まで、一つの普通の欠かせぬ戦力として、入れ替え戦の2試合目って最も大事な試合と言ってもいいぐらいの、そこでキャリアを終えたと、まあ、いうことです。で、まあ、改めてですけど、グリーンロケッツ13年間ですかね。
そうです、
はい。今、現役を終えて、心境はどうですか？
そうですね。まあ、昨日納会があったんですけども、うん、もうそれで全部の一応グリーンロケッツの活動終わりということで、うんうん、まあそれを終えてからちょっとああ終わったんだなっていうのは感じてますね、うん、自分の中で。まあそれまではまあちょっと実感湧かない部分はあったんですけど、うん、まあ終わったんだなっていうのは改めて感じたのと、うん、まあどういう思いになるかなっていうのは思ってたんですけど、うん、意外とスッとあの落ち着いたんで、まあ、やりきったっていうのはあの自分の中で
やりきったっていうのは言ってみたいですね。なかなか言えないですもんね。
そうですね。ありがたいことに。
は
い、
それは本当に見事なラグビーの、うん、まあ、人生、生活であったと、はい、いうことだと思いますね。で、なぜまだできそうなのに、ここで退こうかと。
昨シーズンの時に、本当はやめようと思ってて、うん、まだディビジョン1の時に、その時に、まあ、自分でもちょっとパフォーマンスがなかなか上がんない、うん、部分があって、まあ、試合の出場時間がちょっと確保できなかったりとか、うん、まあ、自分の中でもモヤモヤした部分があって、まあ、その中で、まあ、そろそろかなっていうのを思って、ここで一旦区切りをつけようっていうふうに思ってやってたんですけど、まあ、最後の最後にディビジョン2に、うん、降格が決まってたので、うん、まあ、これこのまま終われないなっていうなんかもう、いや終われないなってめちゃくちゃ悩んだんですけど、うん、終われないなと思って、まあ、あと1年イメージはもうディビジョン上がって終わりっていうのはイメージして、うん、まあ、あと1年頑張ろうっていうので、そういう思いでやりましたね、うん、決めました。
まあ、あの一応聞かないわけにいかないで、はい、最後こう、まあ、リコブラックラムズ東京、はい、ちょっとこう思わぬ大差で敗れた。
そうですね。
そこはちょっと総括するとどうですか。
そうですね。やっぱり、まあ、やっぱり実力、これが本当に僕らの実力っていうのを改めて感じた部分でありましたね、うん、僕の中ではもっと逃げるかなと思ったんですけど、うん、まあ、チームとしてまあこれが本当に実力なのかなっていうのは改めてあの感じた試合でしたね、はい、
やっぱりそのたった1シーズンでも上のリーグとその下のリーグでだいぶこうなんていわば揉まれ方が違うというか感じましたか、うんうん、
そうですね、うん、僕はまあ意外と感じなかったなって思ったんですよね、やった感じ、
なるほど、は
い、だからまあ最初の感じでもいけるかなと思ったんですけど、まあどんどん、まあ、チームとしてはやっぱり全然差があるのかなって、うん、まだまだ差があるなっていうのを改めて思いました、
う
ん、
そうですか、
はい、
うん、NEC に最初2011年に入って、はい、まあ、調べると最初からもう試合にどんどんこう起用されて、
はい、
当時まだあの昔の NEC のあのなんていうんですかね、フォワードで、
はい、
たくましいフォワードがまあゴール前に強かったですね。敵陣でも自陣でもゴール前の肉弾戦の強い、
はい、
ああいう雰囲気や文化は残ってた。
当時はもう本当に気持ちが強いチームだなって、特にフォワードニリラという筆頭に、やっぱりあすごい熱いチームだなっていうのは 思いましたね、はい、
やっぱりそういうカルチャーっていうのは、まあ、それを知る人間としてはこう、はい、後進に伝えていくっていう気持ちもきっとあったんでしょうね。
そうですね、はい、まあ、自分の中でもまあそれはやってたつもりだったんですけどね、なかなかまあ難しい部分もいろいろありましたね、うんうん、チームが変わっていく中では。
そう、今、はい、ニリラトゥーもね、東証というか
東証です。
本当にナンバー8が土佐誠、はい、で6番が細田、
そうす、ね、
細田ラトゥー土佐って
こ、そう
す、ね、いいバックローですね、これ。
いやいや、ありがたいですよ、本当に。
で田村優は
同期です。
同期入社です、
はい、同期入社で、よく飲みに行ってました。
おお、はい、そうですか、あの今だから言える話あります。
いや分かんないですけど、とりあえずその寮だったんですけど、うん、で4階まであるんですけど、うん、僕と優は1階で、部屋も近かったんで、よく部屋行き来してたんですけど、まあそうですね。で最初社員なので、彼も社員だったんです。社員の時代があったっていうことで研修を、今じゃ本当にこいつが研修受けてるって考えられないですけど研修を一緒に受けてたんですけど、朝早いんで、電車乗るの。だからあいつ毎日起こしてました。
本当でも一応さすがの田村優も起きてる。
起きてるんですけど、いつも起こしてって言って頼まれるんで、上がったって毎朝起こしてい
いです、ね、一緒に。サラリーマン田村優と 今になったらちょっと秘話ですね、
はい、いや本当に考えられないと思います。
変な話、あそこまで行くと思いました、こういう当時。
ああでもやっぱりラグビーに対する姿勢っていうのは、うん、本当に感心するものがあったので、うん、プレーも見てもスキルも高かったんで、うん、まあ、どんどん上がっていくんじゃないかなとは思ってましたね、うん、はい。
飯田高校を出て、まあ、浪人することになって、で体育教師になりたかったんですよね。
そうですね、はい、
体育の先生になる学部に入るための予備校ってまたあるんですね。
そうですね、
あったんです。体育やるんですか、予備校で。
はい、体育やります。
実技を。
実技やります。その志望校の受験にある実技をやるんですよね、ちゃんと。だから僕は柔道とかもあったんで、まあ、僕筑波行きたかったんですけど、まあ、結果的に行けなかったんですけど、筑波で、あの受験で柔道とかあったので、柔道をやったりとか、黒帯取ってみたいな、そういうのもあって、でトラック走ったり走り方とか、だから勉強と実技両方やってました、はい。
しかし今思うと、この人を、まあ、受験浪人させた各大学のリクルートも大したことないですね。
どうなん
すっと漏れましたね。
そんなことないと思うんですけど、僕も全然そんな実力なかったと思うんで、はい、まあでもそういう外に、まあ、長野県というのもあるんですけど、うん、ラグビーそんなに盛んじゃないっていうは盛んじゃないので、うん、まあ、外に全国大会とかそういう県外に行く大会っていうのはなかなかなかったので、うん、まあ、そういう見られる環境じゃなかったのかなって思います、ね、うん、
なるほど。
その後からその北信越大会だとかそういうのがあって、はい、結構見られる環境が作られてたかなと思うので、なるほど。
本当にだから知られざる逸材だったですね。まあ、自分で逸材で言えない、私が見たらまあ逸材ですね。はい、その飯田高校ラグビー班では、
はい、
飯田高校ってあれですよ、稲田にのそばって言っていいんですか。
あ、そうですね、
です、こう、
はい、
まあ、こう地域のね、こう割と文武両道の昔からの学校 で、3年の時キャプテンで、
そうですね、
でこれまた調べましたけど、準決勝で長野高校って、これもまあどっちかというと進学系の学校で、ここにこれいわばまさかの敗戦ですか。
まさかです。僕の、はい、もうチーム的にはまさかだと思います、
はい、大体私もちょっと進学校系のチームの高校のコーチしてたんで、なんとなく想像つくんですけど、多分タックルが相手がしぶとかった
かもしれないです。なんかなかなかうまくいかなかった思い出がありますね。ああ、はい、
それはやっぱり当時としてはショックでしょ。
いや、ショックですね。そこで負けたかって
花園にも行けるようなところに来てたんでしょ、
まあ、まあそうですね、うん、まあ、とりあえず決勝までは行けるなって思いはあったんですけど、
大体岡谷工業とか
ね。あ、そうですね、岡谷下稲農業、その時。
ああ、なるほどね、
はい、そこら辺が
そういう、まあ、どっちかというと力のチームにタックルと集中力で行こうと思ったら、準決勝で自分たちと似たチームが来て、
なかなかうまくいかず負けてしまいました、
はい、今も思い出します。ちょ
っとそうですね、すごいうまくいかなかった思い出が結構あります。
大学の体育の先生になるような体育学部とか体育学科って一般入試すると結構難しいんですよね。 なぜかっていうと、スポーツのこういい選手が先にこう、はい、推薦で決まってるんで、うんうんうん、すごい小さい枠をこう、
そうですね、
あの善良な人たちが、はい、争うというか、はい、結構大変なんですよね、あれ準備。ね、
結構綿密にやりましたね、
ですけど、で、ちょっとさらに遡りますけど、はい、小学2年でラグビースクールに入る。
はいはいはい、
これなんか、親が、人と違うことやりなさいって言ってラグビーを。
そうですね。そうなんですよ。僕、ちょっと、バスケットが学校でも友達とやってて面白くて、で、バスケットのスクール結構入ってる子がいて、だから一緒にやろうよみたいな話になってて、僕も入ろうかと思ったんですけど、だけどなんか、なんでか分かんないですけど、本当に、まあ、ちょっと違うことで、ラグビーとかやってみろみたいな感じでやったんですよね。うん、そこからですかね、入ったのは。
で、まあ、中学で陸上部に入って、先ほど11秒8。
はい、
当時、こう、三種競技っていう種目があるんですよね。はい、これが走り高跳びと、砲丸投げと、100メートル。はいはい、で、砲丸投げが不衛手だったっていう。
そうですね。
後の、日本代表のラグビーのフォワードが、砲丸投げが苦手だったっていうのは、なんかいいですね。
もう本当に僕、まあ、カリカリだった。細かったね、体。はい、そういう力、パワーっていうのは、ね、あんまり、そういうタイプではなかったので。なんか苦手でしたね。飛ばなかったです。
そうするとこう走り高跳びと100メートルで記録を稼いで。
そうですね。どっちかというとそうですね。
ね、後の、まあ、ロックもできる、まあ、フランカーが一番でも、
ね、そうです
ね。
はい、
まあ、そういう過去があって大学にこう浪人して入る、
はい、
日本大学ラグビーとちょっと珍しいんじゃないですか。クラブ、
そうですね。
大概がこう強豪校からこう声がかかった、
うんうん、
どうでした最初、そのハンディキャップありました。
いやあるかなと思ったんですけど、うん、でも意外とこんなもんなのかなって思いましたね。
こう全然息が上がるとかそういう、さすが予備校で鍛えてた。
はい、意外、まあその時も結構ちゃんと鍛えてた方なので、
あ、はいはい、
なんか酸欠になったりした思い出もあります。そのぐらい結構走り込んだりしてたんで、まあ意外と、まあ、やっててよかったなと思いました、ね。
なるほどなるほど、はい。ちゃんと準備をして、
はい、
大学の時はもう大体こうずっと試合に出てる感じですか。
そうですね。はい。出させてもらいましたね、
うんうんうん、何かこう思い出の試合あります？さっきの長野高校じゃないけど、
そうですね、やっぱり
もちろんいい方の試合含めて、
いい方の試合というよりもやっぱり入れ替え戦が多かったので、
あ、
もう大学入った時からも入れ、うん、まあ、その時2部だったんです。
あ、入った時、そうでしたっけ。
そうです。ちょっと問題があって、あ、問題があって2部に降格した年に入ったので、うん、でそこから最初でも1年で上がれたんです、うん、入れ替え戦で。その後も2回ぐらい、 3年と4年は多分入れ替え戦やってんじゃないかな。
ああ、そうですか。
そんな、そうですね。
入れ替え戦結構つきまとう。
つきまといました。最後までつきまとうかと思いながら、もう最後の試合迎えましたよ、でも。
で、まあ今、グリーンロケツの、まあ、最後チームメイトで、まあ同じ時期に引退をすることになった元日本代表の田中文明。もう3ですか、引退したから。
そうですね。
田中文明さんに、この間ちょっと細田さんについてのコメントをもらってるんで、ちょっと聞いてください。
ありがとうございます。
いや、本当努力も惜しまない選手ですし、まあ、正直まだまだできるんじゃないかっていう思いはあるんですけども、まあ、彼が、はい、決めたことなので、まあ、でも最後もしっかりレギュラーで試合にも出てくれましたし、いいタックルも決めてくれてたので、本当に、はい、彼のこともすごく尊敬してます。
どうですか。
まあ、本当にいつも直接言ってくれたりするんで、うん、おめでとうとかも、うん、本当にレジェンドなんで、僕からしても本当にレジェンドで、こういう人、人にそういうふうに、うん、言ってもらえるというのは本当に誇らしいなって、うん、
いいですね、最後までいいタックルしてるのって、これに勝るラグビー選手として、ね、
はい、
なんていうかな、賞賛はないんじゃないですかね。
そうですね、僕もやっぱりそこ大事にしてるので、ね、まあ、そこを言ってみてもらえるのも本当に嬉しい、ね、
なんか最後までトライしたっていうより、なんかこっちの方がいいな。
そうですね、嬉しいですね、僕も。
でも田中文明、まあ、いろんな経験を積んで最後 NEC にやってきて、うんうんうん、まあ、グリーンロケッツ、うん、なんかやっぱりこう影響ありましたか。
いや、本当にチームを変えてくれたかなっていうのは思いますね、うん、常に声出してチームを良くしようとしてくれるので、うん、僕は考えつかないことも言いますし、まあ、絶対できないなっていうのもやってくれるので、うん、本当に一人いるだけで全然雰囲気も変わるので、うん、すごい経験をしてきた人なんだなっていうのは改めて思いましたね、うん、はい。
で、日本代表の話を、ね、聞きたいと思います、はい、この物語を小さいタイトルをつけると成田空港で離脱っていう
はい、はい、
これどういうことかっていうと、 2016年カナダ戦バンクーバーの敵地のカナダ戦で初めてキャップを取る、はいはい、でこの時に後半5分ですね、レッドカードをこう受ける覚えてますか？その
忘れもしないです忘れることはできないです、あれは本当に
何をしたんですか？
ラックにもう入ったら相手の顎だか顔に頭に当たっちゃって、それでレッドカードでした、はい、
で、つまり初キャップがレッドカードってい う, こう稀な、しかもこんな穏やかな、はい、緑豊かな稲田にで育ったそうそう穏やかな青年が、はい、で本当はその後帰国してスコットランドテストマッチに、はい、まあ、本来そのスコットに入ってたわけですよね、はい、でそこにこういわゆるワールドラグビーの裁定が、うん、の報告が届いて、うん、ちょっとしばらく出場停止だと。
そうですね、
でこれ資料には私が調べると成田空港で離脱って
確かそうだったかなとりあえずもう結構ショックだった
いつの間にか帰ってました
ね、はい、つまりスコットランドと戦うチャンスもここにあったんだけども、ね、まあこれもね。でちなみにそのレッドカードが出たカナダ戦は26対22 でもジャパンは勝ってる。
いや本当に感謝です本当にこれで負けたら本当に、ね、本当に僕もどうやってラグビー選手していこうかなとも考えてたところなんで、いや本当に勝ってもらって本当にチームで感謝ですね、はい、
でその翌年2017年の4月26日今度韓国のインチョンというところの、はい、まあ、ラグビー場があるんですけど、はい、そこで韓国代表と
そうです、
ね、でこれは途中で出場して、はい、これ47対29この時は流れがキャプテンでしたね。
ああそうですね、うん、はい、
ちなみにさっきのカナダ戦は稲垣松島田村というあたりがこうチームメイトだった、
うん、そうですね、
あの時代、
はい、
ですけれども、まあ、この韓国戦なんかも覚えてますか？やっぱりもちろん覚えてますよね。
はいはい、
うん、
覚えてますね。結構、まあ、気合い入れ入った、うん、あの試合をしたイメージはあります、
う
ん、自分
の。やっぱりその赤のカードのことがあって、
そうですね、もうそれはしないと誓いながら臨みましたよ
で、まあ、このサンウルブズですけども、はい、先ほどちょっと、まあ、13試合2016年あの経験というのはどうですか？
そう、本当に国際舞台というか、うん、そういう、まあ、新生は経験しましたけど、うん、やっぱ15人でそういう海外の選手と試合するっていうのは本当に初めてだったので、まあ、どういうふうに思うかなとか思いながらやったんですけど、ね、やっぱりフィジカルの部分っていうのはやっぱり全然違うなっていうのを、うん、あの感じた部分でもありました、うん、でも、まあ、ラグビーっていうふうに考えると、まあ、もっと大きく考えるともっと通用する部分っていうのもあるんだなっていうのを感じたので、うん、まあこれが一つの差なのかなっていうのは思ったんですけど、まあそこで勝負できるところもあるっていうのは感じましたね、うん、
多分こう当時おそらく192センチの103キロぐらいですか、大体その頃のサイズ、
ね、はい、
だからまあこれ普通の人にしたら巨漢なんですけど、うん、あのフィールドに立つとすごくまさに苗字の通り細く見える、
はい
はい、相性も細って言ってた
よね。そうなんです
苗字とこう体が一致してるという、
はいはい、よく言われます。細い時にはもっと言われました、ね、
でもこの192センチ103キロかなり大きくして103キロでしょうけれども、ちなみに日大の時はどれくらいですか？
大学の時は、90なかったんです。86とかだったので、
はいはいはい、
うん、まあ、NC 入った時も86とかだったので
20キロ近く
増やしました。
で普通増量すると最初走れないとか動けない、はい、飛べない、
はいはい、
そういうことはなかったです
か？ちょっと走れなくは なったかもしれないですね、はい、最初、うん、でも慣れていけば、うん、そこまで差はなかったかなと思います。
でこの、まあ、ラグビーのトップクラスの世界で細身の体 で先ほど通じるところがある、まあ、どこでやっぱりその勝負をしてきた？
そうですね、フィジカルはやっぱり強い部分があったので、うん、そのワークレートだったり、うん、正確性だったりとか、うん、まあ、そういうとこはやっぱり日本人の意識の部分ですかね、
うん、
まあ、意識できるのかな、高いのかな、スケール高いのかなっていうのは思いましたね、うん、はい、
それはこうスーパーラグビーでこう戦う旅から旅でこうどんどん戦う、 あっちの選手よりここはもう我々の方が、
うん、
まあ、あるいは自分の方が早く起きる意識が、うんうん、そうですね、高いってことですか、
うん、そういうことはできてるかなと思いました、
ね、
う
ん、なるほど、
はい、
そうするとその延長線上に2019年の、まあ、ワールドカップのジャパンの快挙が、はいはいはい、あれもこう不思議じゃなかったですか？例えば
いやでも、
まあ、あの近くにいた人として
そうですね、
あれぐらいはできるという、はい、
まあと思いましたけど、でもやっぱすごかったですね、みんなの、うん、その レベルは高かったなと改めて思いましたね、うんはい、
まあそこには痛かったでしょうけれども
そうですねはい
あのこれが忘れちゃいけないんですけど細田さんは怪我の問題が結構
ああそうですね、NC 入って2年目の最後ぐらいにあのアキレス腱切ってアキレス腱2回切ってるんですよ、うん、で、まあ、その後から、まあ、本当に毎年、まあ、主に肉まねですけど、まあ、怪我毎年するようになったんで、まあ、それと付き合って長年ラグビーしてきたって感じですか
ね、うん、アキレス腱はまあ普通2回切るもんじゃないですよね人生、
はい、しかも同じところあるのであ
、はい
まあ、反対の足切る人は結構いると思うんですけど、はいはい、同じとこ、まあ、再断裂みたいな、うん、というのはまあ少ないかなっていうのは思います。
そうすると例えばこう先ほど中学の時11秒8で 100m、はい、ああいうものは少しこうやっぱりアキレス腱やると落ちるんですか、
はい、ちょっと走りの部分ではちょっと違和感というのか、うん、今までと違うなっていうのは感じながらずっとやってました、ねはいうん、
でこの肉離れにこう、まあ、つきまとわれるというか、うん、これ全国のラグビー高校生の中でも肉離れ悩んでる人って結構いる、うんうん、どうやってこう克服したんですかそれ
そうです
ね、どんな部分ですかで一番
いや本当にもういろいろなんですよああふくらはぎだもうこのもも裏だとか、うん、もう結構いろんなとこ肉離れして、うん、上半身も背中とか
ああ
脇腹とか、まあ、結構珍しいところ
脇腹の肉離れっていうのはあの
なんかよくわかんないですどういうでも結構なんか野球選手とか多いっていうふうに聞くんですけどあんまりトレーナーの方にもあんまり見たことないみたいな
それは要するにこう本来スプリンターみたいな人がラグビーやっちゃったっていうことなんですかね
そう
筋肉の質とか
合ってなかったのかなと
合ってなかったら困る一生懸命治療をして多少リハビリをして戻るとまた別のところがなる
そうですね、なったりもしてたんでまあ年重ねるごとに少なくはなってきたんですけど、うん、やっぱりそのアキレス腱切った後っていうのは、うん、そういうの何回も同じとこ、はあ、同じとこもそうですけどいろんなとこ続けて肉離れもしてたのでまあ結構そこら辺は苦労しましたね、
うん、
それでなんか代表とかも行けなかったりとか、
うん、そうですよねこう調べて、はい、本当はこの辺でこう行くはずだっていう、う
んあったんですけどなかなかうまくいかなかったですね、はい、
結構エディ・ジョーンズさんの時ね結構
そうです声かけていただいたんですけど
期待されてるなっていう雰囲気は僕らにも伝わってきて、はい、でもちょっとそういう小さい怪我、
ね、ちょうど、まあ、合宿前に怪我してしまったりとかありましたね、はい、
いい選手って怪我すると大きくなって帰ってくるんですよね、うん、大きいというか人間が大きくなって帰ってくる、
はいそれはそういうのはあるかもしれないですね、うん、やっぱりまあ、今思えばそういうのは本当にいい経験になったなっていうのは思いますね、うんまあ、自分の体を知る、
うん、
自分のことをより考えるじゃないですかその体の弱いところとかそういう部分を考えるので、うんまあ、そういう部分はやっぱりこの長年、まあ、僕自身の体を長年こうやってラグビーに使える体にしてくれたのかなっていうのは思いますね、うんはい、
聞いててちょっと面白いなと思った普通こう年を取ると肉離れが増えるってこうなんとか思うんだけど、はい、逆だったわけですね
僕逆でしたねもう最後昨シーズンは多分肉離れしてないのかな、
はあ、
今シーズンは1回したんですけど、はあ、でも基本的には調子は悪くなかったので、はあまあ、どんどん減ってきたというやっぱ減ってきた
んですああでもこの間のシーズンでも1回
そうですね、はあ、そんなに苦労はしてないです怪我に対して
でも1回するのは初めての人だったらローってなりますよ ね,
そうですね
もう慣れてるわけですあまた来たかみたいな
そうです、ね、これやっちまったって感じでさすが経験者ってベテランって言われます、うん、そこも、うん、
一番最後の試合もフル出場5月25日、はい、やっぱりこう年齢を重ねて掴んだものって具体的なプレーであります
そうですね僕はやっぱりあのディフェンスがやっぱ好きなので、うん、やっぱディフェンスのタックルも大事なんですけど、うん、そこまで行く過程っていうのはすごい意識してて、まあ、そこの部分っていうのはすごい自分の中でもなんで余裕持ってできるっていう、うんまあ、もちろんタックルミスもありますけど、うんまあ、そこまでの過程っていうのはあるその体に染みついたというか、うん、ある程度余裕持って、うん、動きに落とせてるかなっていうのは自分の感じでいます
要するに経験があるからタックに入るまでの動作とかコースがこう、うん
ねはいはい、見方相手の見方だとか、うん、視野の持ってき方とか、うん、相手がどう来るかなっていうのをイメージして、うん、その前にそこまで持っていけるので、うん、そういう部分はすごいうまくできてたんじゃないかなって自分の中ではすごい自分のやりやすかったっていうか、うん、感じでやってましたね、うん、
で 現実にその最後振る必要ですか、体力もそんな落ちなかったですよね。
そうですね、まあちょっと体重減らしたっていうのもあって、あ走れてる感じは自分の中で
なるほどなるほど
ありました。
そこ大学の時80キロぐらいだったんだから。
そうですね、
はい、なるほど。でまあこれだけ長いキャリアがあって引退したから言えることってあると思うんですけど、つまりやり合ってて、こいつは今だから言うけど すごかったとか、あるいは一緒にプレーしてこの人は本当のラグビー選手だっていう、
あ、あります。そうですかね。同期、田村もそうですけど、うん、強村田剛とか、やっぱりあいつは僕一緒のポジションだったので、うん、すごい刺激もらってて、うん、いろんな、まあ、めちゃめちゃあの考えて、うん、ラグビー考えてる選手なので、うん、まあ、僕はそういう経験なかったね、もともとそういう考えるっていうのはあんまり してこなかったので、うん、まあ、そういう人間に会って、あ、こういうラグビーもあるんだみたいな感じで感銘を受けたというか、
刺激
を受け
た。村田剛は慶応大学から NEC に入って、ね、はい、そこは大体同じこうロックとフランカーの中間みたいな体型で、はい、重なるわけですね、
はい、あ、なんか一緒のポジションなので、まあ意識する部分もあったと思うので、うん、まあ、そういう部分で刺激もらいながら本当に成長できたのかなと思いますね、
はい、今言った考えるっていうのはラグビーについて考える。
そうですね、こう例えば、まあ、うん、何やと思うもそうですけど、うん、どういうサイン出しするとかとか、うん、どこで飛んだらいいとか、相手はどう来るだったとかいうのをあんまり僕は考えてこなかったので、うん、ただラグビーをしてるっていうかだけだったので、まあ、そういうのをすごいやってて、まあ、これが伝統校の あれなのかなとかを感じましたけど、うん、でも彼はすごいそういう部分を本当に考えてて、あの感銘を受けたというか刺激を受けましたね、その時は、はい、だからまあ自分もそういうふうに考えるようになったんで、まあ、そしたらまた面白くなったというか、ラグビーが、
あのラインアウトの駆け引きっていうのは面白いんですよ、うん、
面白いですね
ちょっとこう話があちこち行くんですが、私こう今回の調べて一番面白かったのが飯田高校の同窓会の会報ってあるんですがこれラグビー部じゃないですよ、あの、はい、膨大な卒業生たちが読む、はいはい、で私も経験あるんですが、あのああいう古い学校ってこういう時に元カメラマンのおじいさんとか元新聞記者のおじいさんみたいな人が来てその同窓の人が、はいはいはい、結構プロみたいにちゃんと、はい、素晴らしいインタビューなんですよね、
はいはい、
取材受けてて、はい、であのプロフィール欄にもこれ忘れられないです、今日メモしてきましたけど、オフは妻との会話を楽しみながらコーヒーを片手に自宅でくつろぐこれいいですね、このフレーズこれ素晴らしいですね、
ありがとうございます。
会話を楽しみながらコーヒーを片手に自宅でくつろぐ、もう今もそうですか。
今もそうだと思うんですけど、なんか恥ずかしいですね、そんなこと言ってたんだと思って
これ素晴らしい、こう飯田高校同窓会開放
ありがとうございます
で質問もこう文章もすごい上手いんですよね。
ああ、そうですね。ね、はい、ちゃんと取材いただいて。
で、その写真が載ってるみんなおじいさんと。
そうなんです。もう結構ラズラっと。
あれ一緒に参考になりました、は
い。ありがとうございます。
今こう振り返ってその飯田高校を含めて、うん、改めてさっきやりきったって最初に、
はいはい、
どうでしたか自分のラグビー人生は。まあ、これからも続くんでしょうけど、うん、何らかの形。
そうですね。まあなんだかんだあの本当に。ラグビーに助けられたというか、うん、まあ、いろんなつながりもそうですし、自分自身の成長もそうですし、いろんな部分でラグビーに助けられたなと、うん、本当に改めて感じますね、うん、本当に引退をするといろいろ思い出すことが、うん、思い出すという思い返すことが多いので、それこそスクールの人とか高校の人とかもそうですけど、感謝しかないなっていうのは改めて、うん、感じることができましたね、うん、はい、
感謝ですか、やっぱり。
そうですね、うん、それに尽きるかなと本当に思いますね、うん、改めて、まあ、いろんなところでもセレモニーとかしていただいたんですけども、うん、まあ、いろんなところで話させていただいたんですけど、本当にファンの人もそうですけど、いろんな人にサポートいただいたなっていうのは改めて感じるところなので、うん、本当に感謝という言葉に尽きるのかなっていうのは本当に思いましたね、
まあ、社員の選手なんで、うん、まあ、一つのクラブグリーンロケッツですね、はい、グリーンロケッツについてはどんなチームですか。
まあ、いろいろ時代、うん、によって本当に変わってきてるんですけど、みんな真面目かなっていうのは思いますね、うん、どんな時でも、まあ、これやろうって言ったら絶対やる、うん、やるし、それも今も昔も多分変わんないかなって思ったりもするので、うん、まあ、今いい意味も悪い意味もありますけど、うん、真面目でいいチームかなっていうのは思いますね、うんうん、はい、
この間の一番最後の試合こうメンバー表を見てたら、多分チームメイトで一番若いのがスタンドオフの吉本で24歳かな、36歳という、はい、24歳、はいはい、もう 彼なんかがもう一番今新しいこうグリーンロケッツの、
う
ん、
そうですね、
はい、そこにこう継承していく、
そうですね、うん、彼には本当に期待をしているので僕としては、うん、まあ入れ替え戦でああいう形になって、うん、彼もちょっといろいろダメージを受けてるみたいなんですけど、あまあこれ本当にいい成長になるの糧になるかなというのは改めて思っているので、うん、まあ彼に本当にグリーンロケッツを引っ張っていってほしいなと、うん、あの思いますね、
は
い、
で細田さんはこう引退したらしばらく社業に、
そうですね、
はい、ラグビー部を一旦離れる、
はい、
これ自分で決めたんですか。
そうですね、うん、自分で決めましたね、うん、まあ、いろいろ、まあ、選択肢もいくつか、まあ、希望もあの聞かれたので、うん、まあ、その中でも、まあ、ラグビーっていう道も多分あるかなと思うんですけど、うん、まあ、社業専念ということで自分で決めさせていただきました。まあ、うん、人生の経験の一つとして、まあ、やっぱり、まあ、ラグビーから一旦離れて、まあ、そういう経験をするというのはあの自分の中では大事かなっていうのは、うん、まあ、今しかできないのかなっていうのは思いましたので、まあ、そういう決断をしましたね。そういう環境にいるっていうのも、うん、まあ、社員選手っていうのも一つの特権というか価値かなっていうのは思ってるので、まあ、そこはこのチーム会社に育てていただいたっていうのも思いもありますので、まあ、そういう経験、うん、
まあね、こう、まあ、せっかくのって言ったらおかしいけど、はい、ね、大企業に勤めてる、
はい、そうなんですよ。だからもうそういうのもありますし、なかなか、まあ、多分ラグビーいなかったらそこに入れないですし、多分、まあ、そういうのもあるので、まあ、やっぱそれを大事に、う
ん、自分でやったな、
はい、自分で希望しました、
はい、今まで大体どういう分野の仕事をしてたし、これからどう、どういう仕事を、
今まではスポーツビジネス統括部ってとこで、うん、あのチームの本当にラグビーのチームの方に関わっていて、イベントとか、まあ、地域のイベントとかもあるんですけど、そういうところの選手アサインしたりだとか、そういうところタグラグビーだったりとかも、そういうところに地域貢献の方に関わっていたんですけども、まあ、次からは全くラグビーとは、
あ、そうですか、
はい、離れて営業の方に、はい、全然本当に社業専念ということで、はい、
何売るんですか、こう差し支えなければ
、まあ、警察対してあの売るんですけど、まあ、いろいろなんかシステムのことだったら、そういうのはどんどん IT 化していってますけど、まあそういう部分でどんどん売り出していくのかな。もうちょっとまだ理解できてない部分はやっぱあるので、これから本当に
また面白い人生が始まります。
はい、苦労する
人生、照れずに社長になってください。みんなを幸せにしてください。
頑張ります。
何しろあの田村優のサラリーマン時代を知る男です。
そうですね、あいつも頑張って研修受けてたので、朝コーヒー飲みながら一緒に、
はい、本日のゲスト NEC グリーンロケッツ統括の細田義也さん、長い現役生活、まあ良かったですねと。やりきったという言葉を聞きましたし、はい、今後の、まあ、しばらく社業に専念すると、はい、今後のまあ活躍も期待しているというか、 おそらく活躍するでしょう。今日はありがとうございます。
ありがとうございました。
やってやれないことなんてない、走り続けて次を作る、それを僕たちはチサイクルと呼ぶ。
未来を作り出せ、リサイクルのその先へ、 ウィーコールリサイクル西南商事。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ、 SMBC はラグビーを応援しています。
自分ならどうするのか考えながら見ていました木村瀬那、ブレイブルーパスの今季こう本当に力をつけたプロップですね。これはあの先日のリーグワンのファイナルの後、選手が戦いを終えて出てきて記者が話を聞く機会があるんですけども、そこでこのプロップ木村瀬那が、まあ、出てきた時に、あの最後の場面ですね、ワイルドナイツがトライをキャンセルされてフォワードパスなんでブレイブルーパス投入のスクラムがある、ワイルドナイツはここで反則を取るしかも勝つ望みはないのでそこにかけてくる、それをこうもうすでにベンチに退いていた 木村瀬奈があそこをどう見ましたかと私が質問したら、自分ならどうするか考えながら見ていたと、まあ、この態度がねやっぱり一流選手になる根幹ですね。こう常にそこにある状況を自分ならどうするか常に頭をこう巡らせながら、なんとなく試合を見ない、ただ応援するとかただ嘆くとかただ怒るとかただ喜ぶんじゃなくて、そうやって試合を見る、この態度が大切だと思います。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間には再放送があります。またこの番組は Unext でも配信します。それではまた藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。